こんにちは、ココロッテラジオです。今日はですね、先週までシリーズでお送りしておりました感情表現シリーズ、これの第4弾をお送りしたいと思います。絵本ジュエロッコ物語がね、発売されたのを記念しまして、その絵本の中から感情にまつわる言葉をね、抜き出しまして、一つずつね、そこにどういった感情が、まとわりついていると言いましょうかね、どういう感情が想像できるのか、そういうことをね、こう掘り下げて掘り下げて、そういうふうにお送りしていければいいなと思います。今日はね、3回やってみてね、思ったんですけどね、感情の言葉をダイレクトに上げるのではなくって、その言葉、その言動とかね、その状況や状態を表す言葉を挙げることによって、結構人によっての自由にね、この感情が想像できるなっていうのをね、改めて気づいたんですよ。だからね、この感情表現シリーズをやろうとする前は、感情の言葉をね、絵本の中からこう探し出したりしてたんですけど、それだとね、なんかこう限られてしまうなと思ってね、この自由度を上げたいと思いまして、であえてこの感情の言葉ではない言葉を挙げるというのね、その方が面白いかなというのね、途中で気がついたということになります。で、今日はですね、絵本の中からいつもの自分という言葉があります。この言葉をね、取り上げてみたいと思います。これもまたね、ちょっと興味深いなとね、個人的に思ったのでね、これでお送りしてみたいと思います。では題して、感情表現シリーズ4、いつもの自分。今日はココロッテラジオ第51回目になりますね。では今週も参りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ココロッテラジオ、はい、それでは今日のテーマ、感情表現シリーズ4、いつもの自分ということでお送りしたいと思います。この感情表現シリーズを始めてからですね、聞いてくださっている方が私の方でね、数字が見えるんですけれども、増えましてですね、ありがたいことに。どちらで知っていただいたんでしょうね。お初の方ももちろんいらっしゃいますよね。ありがとうございます。はじめまして、浜田亜希と申します。はい、大変ありがたいことにたくさんの方に聞いていただいています。ではね、そのいつもの自分というところ、これがね、8月15日に発売しました絵本ジュエルッコ物語の中の一部なんですけれども、ちょっとね、こちらにまつわるお話をね、一部読ませていただければと思います。ある日、アキは一人の男の子に出会いました。女の子？男の子？どっち？本当はそんなことどうだっていいと思っていました。男の子の瞳の輝きにただ引き込まれました。あまりにも胸がドキドキするので、いつもの自分に戻るために聞いてみたのです。はい、ありがとうございます。これがね、絵本ジュエルッコ物語の最大の山場自分で言っちゃう最大の山場。このね、悩み深き主人公のアキが、後にジュエルッコと呼ばれるね、この、男の子なのかな、女の子なのかなという、ちょっと見かけからもね、はっきりしないこの第二の主人公に会うわけなんです。そのシーンなんですね。はい、最大の山場です。で、ここにね、いつもの自分に戻るために聞いてみたのですという一節があります。このいつもの自分というところをね、今日は掘り下げてみたいと思っています。このいつもの自分という言葉に、この主人公の女の子のね、感情がたくさんこのまとわりついている、感情がこう込められているという、そういうところを想定してね、感情表現シリーズに上げようと思ったんですけどね。だからこの文脈から言うと、これは何ですかねということなんですよね。だからね、ここに至るまでには、この主人公の女の子はね、ちょっと 自分の性格をこう持て余していたというかね、苦しかったんですよね。こういつもの自分が苦しくって重くって、どうしてこんなに心が空っぽで、まあ私という人間はこの先どうやって生きていくんだろうというね、そういう突き詰めて考えるという、まあおそらくね、自分というものにこう充実感とかこの肯定的な感じは持てなかっただろうなとね、想像できますよね。でそこでですね、この、まあ、突然の出会いが訪れたわけなんですけれども、そこでですね、まあ、いつもと違うあの心の動きをしたわけなんですよ。胸がドキドキしたんですよね、多分ね。でその相手の瞳の輝きに引き込まれたということなので、まあね、相手がまあどれだけ魅力的だったかというね、想像ができますよね。ちょっとね、見てみたいですけどねいや、あの描かれてるんですよ、絵本の中でね。ぜひあのご興味ありましたら、ジュエル小物語お手に取っていただければ幸いですが。でね、そこで、まあ、いつもと違う心の動きをした主人公の女の子は、まあ、愚かな問いかけをね、相手にするわけなんですよ。女の子、男の子、あなたはどっちなのっていうね、まあ、こういうことをね、実際のこの出会った人に問いかけてみてください。もう完全に失礼ですよねあの思ったとしても言わない、まあ、ちょっと一般的にはそういう感じになるのではないかと思います。でもそれをね、思わず聞いてしまうという、それがこの主人公の女の子の、まあ、性質といいますかね、この良くも悪くもこの彼女の、まあ、持ち味といいますか、そういうところになるかと思いますけどね。でもそれを聞いたのが心からの素朴な疑問というよりはですね、心のドキドキ、胸のドキドキを収めるために、このいつものこの重苦しい自分に戻るために聞いてみたと、そういうことがね、書かれてますよね。だからね、ここにこのまつわる感情というところでね、ここを後半でもう少し掘り下げていければいいなと思っています。それでは後半テーマを続けていきたいと思います。ではですね、主人公の女の子が突然出会った相手にね、あなたは女の子なの、男の子なのと、この愚かしい問いかけをしてしまいます。で、それは素朴な疑問というよりは、心から聞きたかったことというよりは、その質問の意図がですね、このあまりにも胸がドキドキする、いつもと違う心の動きをしてしまったがために、まあいつもの自分に戻るためにその問いかけを相手に投げかけたという、そういうことになります。だからね、ここにあのたくさんの感情がね、想像できると思いますけれども、まあ、その感情はその彼女がね、ひょっとしたら今まであまり体験したことがなかったことかもしれないですよね。でその体験したことがないその感情の動きというのがね、まあ、彼女の新しい人生の始まりといいますかね、そういったきっかけになるという、だからあの感情が動くということはね、とても恐ろしいんですけれども、まあ、自分に新しい道を開くといいますかね、その感情が動いた時の自分の態度というのがね、その後々の自分の人生を決めるといいますかね、そういうことを自覚せざるを得ないですよね。ではこのいつもの自分というところに、まあどういった感情が想像できるかということですよね。いつもの自分というところがですね、このここの出会いより前のページはあの重苦しかったりとかね、心が空っぽとか、まあそういった言葉で表現されていたんですよ。だからまあ自分を否定する感じとかね、自己嫌悪であったりとか、孤独感ですよね。でちょっとうっすらと絶望のような感じで、こう疲労感ですね、そういったものが前までのページではあったんです。でもここのページになりますと、この一転しますね。このいつもの自分というものがこの安全圏のような感じになるのではないでしょうかね。で安心安全なところ、だからこう自分を守るような感じですかね。だからこの今までこのずっとずっとね、 このまあ下を向きながら歩いていたと言いますかね、彼女が。まあその歩む道のりが、まあ、何かを探し求める旅といえばね、大変聞こえはいいんですけれども、あの安全圏から出ないための、自分を守るための、まあそういったね、自己防衛の手段だったのかもしれないですよね。でこの、まあ、魅力的なこの突然出会った相手によって、まあその安全圏は叩き潰されようとされているというね、そういうところになっている。だからこのいつもの自分というのを感じた時に、安心安全ももちろん感じてるんですけれども、まあ、世の中の脅威とかね、恐怖、追いかけられる恐怖といいますかね、この危害を加えられる恐怖というか、この覆いかぶさるようなね、こう取り囲まれて、この自分がなくなるような恐怖ですかね。そうなんかね、あの不思議ですよね、自分を嫌悪していながらも自分をなくしてしまうような恐怖心も同時にあるというね、これが大変不思議な感じなんですけれどもね。だからね、あの自己嫌悪してるなら自分を捨ててしまえばいいのに、それはせずに自分を守って、で安全圏にいようとする。そして、まあ、そこには、まあ、自分の正しさというものがあるでしょうね。で同時にその自分の正しさを守っているということは、自分が間違っているということを明らかにされるということに、まあ、恐怖心、そういうこともあるでしょうね。まあ、いろいろ複雑な思いがあって、そうですね、ただ一つ言えることは、この何ですかね、この素直な気持ちでこの前に進むということがなかなかなかったじゃないですかね。なんかこの胸がドキドキするというのはこう瞬間的に起きたことで、もう抗いようのない事実なので、まあ、素直な気持ちといえば素直な気持ちだから、この心からの気持ちを感じることがやはりとても怖いということがあるでしょうね。
はい、心ってラジオ第51回目感情表現シリーズ4、いつもの自分ということで今日はお送りしてみました。いかがでしたでしょうか。このいつもの自分というところにね、もちろんこの前後の文脈の中にあるいつもの自分ということなんですけれども、まあそこにね、どれだけの感情が取り巻いている、こびりついていると言いましょうかね、まあこのどれだけ重いものを抱えて、なんかこの足取りが重いという感じをね、あのその前で表現されてるんですけれども、この自覚しない感情がね、たくさんたくさんこの肩にかかって、まあそれが重いということもあるんでしょうね。でこの第二の主人公にね、突然出会ったことによってこう胸がドキドキし始めたわけなんですけども、なんかねこの重さがね、ビュッとこう飛んでいったような、そういった体験ではなかったのかなと思います。だからね、怖かったと思いますよ。どちらかというとね、あの新しい体験って怖いじゃないですか。私だけですかね皆さんはどんどんできますか、ね、確かに私あの絶叫マシーンとかすごい苦手なんですけどねだからね、新しい体験をするというよりは、今までの重いものをね持っていた方がまあ安心ということもあるので、いろいろ複雑なね感情がある。でもこの複雑な感情もね、この一時このもうその感情いいやと思ってしまわないと、こう自覚が難しいですよね。だからまあこれから主人公の女の子はどのようになっていくのかということで、まあ、あの絵本の宣伝ということも兼ねてですね、はい、お送りしたわけなんですけども、とてもね ここからこの大きな変化が起きるところです。そしてまたとてもね、あの絵の評判もいいところでね、もうなんて表現なんだというね、そういうところもありますので、あのぜひあの Amazon さん、あの主要書店などで取り扱っていますので、お手に取っていただければと思います。はい、ではあの心ってラジオでは引き続きお便りを募集しております。ご質問、ご感想、ジュエル小物語のご感想などでも結構です。あのぜひメールでお送りいただければと思います。なかなかね、あの50回を機会にしたあの新しいこう試みのねお知らせができないままでいますけれども、来週こそはと思うんですけどねはい、では来週金曜日また心ってラジオでお会いできればと思います。心って浜田亜希でした。
本日もありがとうございました。ごきげんよう。